こんにちは、袴田真由子です。今回は島田高校の堀内理香さん、島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田翔成高校の古井明人さんと電話がつながっています。なお島田工業高校の山本翔太さんは欠席です。それでは皆さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回探ってきた会社は島田テクノロジー株式会社です。スマートフォンやパソコン、車などの部品や液晶パネル、メガネのレンズなどを洗浄する機械を製造している企業です。2009年、長年洗浄事業に携わってきたメンバーにより設立されました。今回は畑社長と取締役管理部長の田中さん、経理課の森さん、そして若手の製造一課鶴橋さん、山口さん、営業課の北川さんにお話を伺いました。それではまずは取材に行ってきた様子をお聞きください。
最初にうちの代表取締役社長の方から、畑の方から一言お願いいたします。
はい、島田テクノロジーの、畑です。今日はどうもおいでくださってありがとうございます。この島田テクノロジーというのはもともとが超音波とか高周波とかマイクロ波、こういったことを扱った技術を扱った会社になってますんで、一般的にはあまり皆さんには馴染みのないものを作っているということになりますけれど、こんな島田にも特殊な機械を作っている会社があるんだというところを見ていただいて、ちょっと感動していただければいいかなというふうには思ってますんで、ぜひお願いしたいと思います。はい、
一応こちらが第一工場っていう格好で装置の方を実際組み立ててる部署になります。それで今ちょうどそこのところで1台今自動運転って言って最終チェックしている状態ですので、ちょっと見ていただけたらと思います。
島田テクノロジーの製造部の製造一課の山口拓磨と申します。よろしくお願いします。汚れを今落としている状態で、でこれから乾燥していて1層から2層、各層に乾燥する状態ですね。これがで、この気候も様々ありまして、今見たこう押す機構だったり、持って送る装置だったり、あとロボットがこういて、ロボットで掴んで送ってっていう、いろんな搬送の仕方があります。で今これ洗浄しているものは電気部品を使う装置でして、その他にもメガネのレンズの、今かけてるメガネの加工前、もっと分厚くて丸いんですけど、そういうのを洗う装置だったり、車の部品とか洗う装置も結構この会社で作ってます。
この洗浄に使ってる液体は普通のお水ですか？
お客さんによってはアルカリ性の液体とか IPA とか、 IPA とかって、アルコールですね、消毒するアルコールに近いような液体とか酸性の液体とかあるんですけど、これは今水ですね。でお客さんのところに納めに行って試験するときに実際の液を使って洗浄テストをする感じです。
フラットパネルって言って、まあガラス基板を洗う装置なんですけれども、こちらの方の今組み立て作業風景にこちらの方になります。こちらに関してはそちらの鶴橋君の方に、製作責任者でお願いします。
こちらにある装置はですね、テレビの画面の液晶や、まあ、携帯とかの液晶の、要はガラスを洗う装置になっておりまして、まだ今組み立て中なんですけど、これが全てくっついて一つの洗浄機となります。全長が35メーターほどあります。役割があって、シャワーをかけるユニットであったり、ブラシで汚れを落としたり、高圧のシャワーをかけて汚れを飛ばしたり、で最後はエアーでお水を切る工程のユニットがあったりで、それぞれ違います。一番神経を使うところはです、まあ、この装置でいうと最後の、これはもう現地での話になるんですけど、 ガラスを流して、まあ、洗浄していって最後のお水をすべてなくすってところでエアーを使うんですけど、そのエアーを出る気候が角度だったり高さが違うと液が残ってしまうっていう繊細な場所があるので、そこの調整が一番繊細です。
ここまで大きい機械だと思うんですけど、なぜみんな手作業で組み立てをするんですか？
結局細かい調整ってところがほとんどで、機械で組み立てるっていうのが難しいと言いますか、最後はやっぱり人の手が必要な装置になってきますので、手作業になってきます。
洗浄する装置って全部で何種類くらいあるんですか？
お客さんによって仕様を変えてるんで、搬送方法とか全然違うんですよ。で、考えると結構な種類、もう大体一回作ることにまた違う装置、違うお客さんから来たのだとまた全然違う仕様で来るので、そういったことだと結構かなりの種類がありますね。
そうですね、日本は、全国です。日本全国に収めて、どちらかというと静岡県はあまりないんですよ。で、まあ九州から北海道まで、全国に収めて、います。海外は先ほど言ったフラットパネルのその液晶のテレビだとかスマートフォンだとかタブレット、それから車載のタッチパネル、そういうようなものは海外で作っていることが多くて、日本ではもう作ってないんですよ。その場合はの大きな装置なんかは海外に収めます。で、一方洗浄と言われる部分については、例えばネジだとかメガネのレンズだとか、だから半導体、太陽電池だとか、そういうものの部品を洗うものについては日本の会社がそういう部品を作っているものですから、それは日本に収めることが多いです。だからさっきの大きな装置は海外へ、で小さいもので付加価値のあるものは日本でというような感じですね。お客さんとしては、
と一から装置を作っている中で大変だったことは何ですか？
設計からもちろん図面が出てきて、それをもとに組み立てを行うんですけど、もちろん部品の加工精度だったり組み方によって出来上がるものに違いができてしまい、図面も見れて、かつ組み立ての肝となるポイントを覚えていかないと洗浄機を作るのが難しく大変だと思います。
皆さんはなんでここで働こうと思ったんですか？
この会社はライン作業がなくて、毎日違うことでいろんなことに挑戦できるですよ。それでいろんなことに挑戦して自分の技術というか経験値として活かせるかなと思って会社に入社を決めて、まあ仕事だけではなくて出張とか行くとすごい各地の例えば美味しい食べ物とか観光地とかでも行けたりするので、すごい楽しいというか入ってよかったなと思います。
私がここ地元、島田なんですけど、地元にいながら全国各地に行けるっていうところがすごく魅力で入社を決めました。
うちの会社はかなり今若返り図ってまして、まあ高校卒業、大学卒業者、それぞれいろんな職場っていうものが当社ありますので、ぜひ、まあ、魅力を感じていただけたら当社の方にお越しいただけたらと思います。
さあ、今回探ってきた会社は島田テクノロジー株式会社です。では見学した時の感想を聞いていきたいと思います。まずは伊藤さん、お願いします。
そう、一般的な工場だと毎日が同じ作業で疲れてしまうんですけど、この島田テクノロジーさんは毎日違う作業ができて、出張もあって島田にいながらも全国各地に行けてとてもすごいと思っています。そしていろいろなことにも挑戦できて、毎日緊張感を持ちながら仕事をできるっていうところもいいと思いました。
そうですよね、本当に皆さんやりがいを持ってお仕事に励んでいる、そんなことを感じましたよね。いろんなことがチャレンジできて、それが経験になって自分の身になって、さらにいろんなところに行くことによってそこの場にあるその各地の美味しいもの食べられるっていうのもすごい喜びなんですっていう話もありましたけれども、そういうところも仕事を続けていく上ではすごく大切なことですよね。そのあたりにやりがいを感じながら皆さん仕事してるんだなということを感じましたよね。伊藤さん、ありがとうございました。 さあ、それでは続いては堀内さん、お願いします。
私は工場内見学の際にメガネと時計をきれいにする実験をさせていただきました。実験をさせていただいたことで、どのくらいにきれいになったかとか、どうやってゴミが落ちていくかとかなどの言葉だけでは伝わりにくいことを体験しながら知れました。他にも実際に使った液体の中に指を入れて超音波を肌に感じたりするなどの貴重な体験をさせていただきました。そしてここで働く理由っていうのを聞かれた際に、毎日違う作業を行えるからっていうのを聞いたんですけど、やっぱり働いていく中で私も毎日同じ作業を繰り返してると、やっぱりちょっと飽きちゃったり、やっぱ楽しさとか感じられなくなっちゃうかなっていうのをちょっと思うので、毎日違う作業を行えるっていうのはすごいなんか楽しかったり、やりがいを感じながら働けるなって思いました。
ありがとうございます。そうですよね、やっぱり堀内さんも働いている皆さんのやりがいを感じたんだなぁと思いますけれども、でね、最初に話してくれました超音波の実際のデモ見せていただいて、その後その超音波流れているお水液体の中に私たち手を入れさせていただくことができたんですよね。ピリピリピリってね、ピリピリピリってすごい、なんて言えばいいのかな、変な後から痒くなるような、そんなようなね、ピリピリ感を感じて、結構高い超音波を出していただいたんですけれども、で、すごく感じたんですよね。みんな、うわうわ、なんだろう、なんかこの気持ち悪い感じみたいな、なんか、うわ変な感じ、しびれたみたいな感じ、なんてね、興奮している様子ね、すごく私も印象に残っているんですけれどもね、その中で一人だけね、ディレクターだけはね、感じなかったっていうのが、あれはすごい私は不思議だったんですけれども、みんなでその実際に、あ、こういう風な形で超音波でメガネなど洗浄してるんだなっていうのを実際に体験することで感じられて、皆さんもいい経験になったんじゃないかなという風に思います。さあ、続いては西宮さん、お願いします。
この会社は洗浄装置を作る会社っていうことなんですけど、スマホなどを作る装置を洗ったりだとか、金属部品を洗ったりだとか、こう最近意外と重要になってきているものとか、需要が増えてきているものなどをの洗浄装置を作っているそうです。で、それで、なのに洗浄装置を作る会社はあまりないんだけど、使う会社はたくさんあるよっていうことで、島田にあるのがすごい素晴らしいことだなというふうに感じました。
ありがとうございました。最初にね、社長さんも、こんな特殊な機械を作る会社が島田にあることを、ぜひいろいろ見学して感動して帰ってほしいっていう話されてたんですけれども、まさに西宮さん、そのことを感じてくださったようですね。いや、本当に、この洗浄装置を作る会社っていうのが、それに特化した会社っていうのは、本当に少なくて、で、この会社自体も全国シェアは3割ほど、さらに海外、世界に目を向けて、お仕事をしている会社っていうこともお話しくださいました。さあ、それでは最後は古井さんにお話を聞きましょう。
この島田テクノロジーでは作る数はとても多いのに、同じ種類はなくて、毎回注文に合わせて作って、それをまた分解して現地で組み立てるというのを聞いて、そんなのは本当に大変だけど、やっぱりその分、苦労の分、やりがいってものが達成した時にあるのかなって感じました。そして、この会社で作っているものが、まあ自分たちが使ってるスマホとかパソコンとかの部品を洗ったりする機械を作っていると聞いて、やっぱりそういうのは結構身近でも使ったりするので、そういう機械を作っているっていうのを知って、とてもありがたみが感じることができました。
ありがとうございました。確かにね、取材する前は洗浄装置を作る会社ってどんな会社なんだろうってみんなも疑問に思ってたと思うし、あまり関係ない会社なのかなって思ったと思うんですけれどもね、実際に取材することによって、あ、こんな私たちが使っているものをきれいにする装置を作っている会社なんだってすごく身近に感じましたよね。古井さん、ありがとうございました。ということで、今回は島田テクノロジー株式会社を島田高校の堀内理香さん、島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田商成高校の古井明人さんが取材してくれました。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このメンバーで様々な会社取材してきましたけれども、次回が最終回、最後の取材となります。ぜひ皆さん、次回もお楽しみに。